そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ。第666回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて鈴木さん、
はい、
相変わらず暑いですが、
うん、そうね、猛暑だ、はい、酷暑だって言ってますね。はいはい、はい、
あの汗かくじゃん。
うんうんうん、ね、そうね、この時期は、は
い、そうするとさ、ちょっと自分がちょっと汗臭いんじゃないかななんて思うことあるでしょ、う
ん、ああまあ確かにね、人混みとか行くと気になる時ありますね、ね、
はい、自分じゃ意外と分からなくてさ、
うんうんうんうん、
だけど周りからしたらちょっとね、ちょっと汗臭いな、うんうん、
はいはいはい、
汗の匂いを抑える方法ってのがあってね。
おお、匂いを抑える方法、はいはいはい、
聞きたい。
もうちょっと気になるね、これからの時期ね。
それとも、
うん、
聞きたくない。
いや
いいよいいよ、鈴木さんに任せる。ここは聞きたいというのであれば言うし、別にそうでもないなと思ったらまあまあそのまま次の話題に行ってもいいんだけど。
聞かせてくださいよ、せっかく
だから。何がよ。聞きたい方を選択する。大丈夫、
うん、
汗の匂いを抑える方法、う
ん、はいはいはい、ね、
一番効果的なのは、
うんうん、
こまめに拭く。これ本当に本当にそうなんだって。これが一番効果的なんだって。
あ、まあまあまあまあまあ、ね、そうね。
だ、汗をかいて、その汗が時間が経つと匂うから、
はいはいはい、
匂いを発するからね、うんうん、汗かいたらこまめに拭く、ね、だ、脇に汗かいちゃったらこまめに脇の下も拭く。
まあね、今時冷感シートとかもあるしね、そうそうそうそう、タオル持ってってもいいしね、
うんうんうん、ね、これが一番いいらしい。いろいろ調べたら結局これらしいよ。
そこに行き着いたわけね。
行き着く。これに勝るものはない。
じゃあやっぱタオルなりね、冷感のね、あのシートなりね、そうそうそう、やっぱ持ち歩かないといかんってこと
ですね。そういうことですよ。ね、勉強になっちゃったね。
聞かなくても別によかった。
なんでだから聞くか聞かないかちゃんと聞いたでしょうよ。
いや、こんな話になるとは思わなかったから。
なんちょっと選択ミスしたみたいな感じになって。おかしいな。
リスナーさんのためになるかなと思ったんだけど、あんまり全然。
あ、そうですか。あまりこれは興味がない。
大事だけどね。
大事でしょ、大事でしょ、やっぱね。さあ、そんな中、はい、あの、はいはい、先週ちょっとさ、
ね、うん、
要はお祭りとかで屋台、
あ、はいはいはい、
いろいろ食べ物とか売ってるけども、うん、一番その何、食中毒とかになりやすいのはこれだよなんていう話を、
はいはいはい、しましたね、
したじゃないですか、
うん、はいはいはい、
でその時に、まあ、一応言ったのは、うん、あの、うん、きゅうりの一本漬け、
ああそうね、はいはい、はい、
これが一番食中毒になりやすい、
うんうんうんうん、
要は火を通すこともしないし、
うんうん、
一番、まあ、生のままかじるから、
食べるやつだ
もんね、うんうんうん、一番気をつけなきゃ、だから自分がちょっと体調悪いなっていう時はちょっと避けた方が、うん、
っていう話をしましたね、
なんだよっていう話をしたじゃないですか、
うんうんうんうん、
ね、ちょっときゅうりに申し訳ないなと思ってね。
どういうこと。
あのきゅうりだってさ、別にさ、うんうん、ちょ、食中毒にしたくてしてるわけじゃないじゃん。
いや、まあ、そう、キュウリ側から、ね、してみればね、うん、
そうそうそうそう、これはやっぱりその何、はい、売る側というか、この調理する側、うんうん、あと食べる側の、ね、体調の問題だったりっていうのもあるわけ、
まあ、人間のね、はいはいはい、
キュウリが 100% 悪いわけじゃない。
そうね、人間が悪いこともあるわな、
そうそうそう、はいはい、なので、うん、キュウリの立場になって考えてみようと思ってね。
まあまあ考えていきましょう。そうそうそう、はい、
ね、キュウリにもいいところはいっぱいあるよっていうことで、キュウリのいいところを5つ、今日はな、何よ。
いや別に
何、
そんなに別にキュウリ擁護しなくてもそんなにご
批判はなかった。先週ちょっとキュウリの好感度を下げちゃったんで、うん、今週はちょっとキュウリの好感度をちょっと上げとかないとさ。
な、どっかからクレーム入ったの。
いいだから全国キュウリ協会かなんかクレーム来る前にさ、
キュウリ農家さんから、ね、そうそうそう言われる前にね、
プラマイゼロにしとかなきゃいけない。
ああじゃあ5ついいところを教えてもらいましょうか、はい、
キュウリのいいところ5つ
はいはいはい、
ちなみにこれチャット GPT 調べです
自分で考えてもねえんだ
だってほら僕はだっていいとこいっぱい知ってるけどそれはね、はいはい、そんないろいろ調べたりするわけじゃないから、うん、やっぱチャット GPT がいろいろね、あの事例やらないやらデータなり何なりを全部きちっと調べた上で、はいはいはい、キュウリのいいところトップ5を、はいはいはい絞り出してくれてるわけです、
ね、なるほどなるほど、うんはい、信憑性高いかない
きますよいいですか、はい、一つずつ発表していきますね、
はいはい
5位から言った方がいいかな
そうね5位からいきましょう5
位からいきましょう、第5位、はい、キュウリのいいところ第5位、
うん
生で手軽に食べられる
ああ、ね、はいはいはいそうだね、
洗って切るだけで食べられサラダ酢の物、うん、冷やし中華などに使えますシャキシャキした食感で料理の食べ応えも増やせますっていう、絞り出してます。早く
絞り出
して早くも絞り出してます。チャット GPT。
1から考えた時やっぱ5ぐらいになっちゃうと絞り出しちゃうね。
絞り出して。もう5つ目でこれ。はい、でこっからこっからですこっからです、
ね。まあ、こっからがね本題だから、はい
第4位がですね。
うん、
意外とビタミンもある
意外とって言い方がなんか
、ビタミン K、はい、ビタミン C、うん、ベータカロテン、
うんうん、おおはいはいはい、
うん、いろいろ含んでるらしく栄養が全くない野菜ではありません、
うん、まあ何かね水だけっていうイメージは確かにあったけ
どそうそうそう水分がほとんどみたいなイメージがある、
うんうんうん、
で第3位
はいはいはい
カリウムを摂取できる。
あカリウムね、はいはいはい、
これがすごいらしくて 100g あたり 200mg のカリウムを含みます。
なるほど、はいはいはい、
カリウムは体内のナトリウム量を調整する働きに変わります。だんだんやっぱ上に行くと、
うん、
ちょっといいとこも言ってくる
よね。上から並べてる感じはするわね
さあ第2位です。
はいはい、
これ気になってくる。これだんだんのあもっといい、ね、いいところもっとあるんだと思うでしょ。うん、
はいはいはい、はい、そうだね。
第2位、水分が多い。さっき言っちゃいましたけどね。水分が多い。約95.4% が水分。
ああはいはい、はい、
思った以上にね水分ですね。
まあ、キュウリ食べて体の中を冷やすみたいなことを言ったりもしますよね。
暑い日のな暑は夏いないで
夏は
暑い日の、食事などで水分を補う助けになります。ただし、
はい、ただし、はい、
水や飲料の代わりになるわけではありません。ちゃんと、まあ、ちゃんとね
代わりにしようとは思ってじゃいないけど別に
さ、栄えある1位、
はい、
お分かる、はいはい、鈴木さん分かるでしょ。だってね全国ねキュウリファンの中の一人ですから。
ファンじゃない
ですけど。何がよ。ね
鈴木さん1位なんだ
この。鈴木さんといえばキュウリかアルフィーかだから。
なんだそんなことはないです。何その2択。ね、
さあ。
なんだろう。すごく綺麗な緑色だよね。
いやそれ何違うでしょ。なんでそこが1位なの。おかしいでしょ。
かんない、
ね、第1位、
はいはいはい
ね、キュウリのいいところ、ね、第1位、うんうん低カロリー、ね生のキュウリは 100g あたり約 13kcal、う
ん、あ低カロリーだね、はいはいはい、
量を食べても、摂取カロリーを抑えやすい野菜です。これが1位です。
なるほどね。
何、うん、何ある。
いや、まあごもっともではありますけど。
いや僕ね結構ねキュウリ好きで、
うん、はいはいはい、
キュウリ好きで家でね、うん、あの、うん、キュウリをごそって買ってくるの。
うんうん、
6本とか買ってきてさ、
はいはい、まとめて売ってたりしますよね。
でさ、うん、端っこ包丁でトントンって切って、うん、
はいはいはい、
あのスライサーあるじゃん、皮むきみたいなさ、
うんうんうん、
あれでね、あの、うん、薄く剥いてくのこうやって、 あの平べったく、
はいはいはいはい、
平べったく、ねうん、で、平べったいキュウリのなんかなリボン状の帯状というか、うん、のやつをいっぱい作って、
うんうん、
で、まあちょっとなんかビニールなりなんか容器なりダーンって入れて、
うん、
で、ね、僕はなんか白だしとなんかだし醤油と、
うん、
あとごま油と、
うんうん、
あと化学調味料って
はいはいはいはい、
でバーってで入れて、そうそうね、2、3時間漬けとくだけでね、
うん、
めちゃくちゃうまいんだよ。
ああそうなんだ。
あのね、あの、うん、この固めに棒の状態でガッっていう歯ごたえもいいけど、
うんうんうんうん、
薄くした時の歯ごたえはまた違うんだよね、うん、
ああそうか、まあ、ポリポリっていう感じじゃないけどっていうの、うん、
そうそうそうそう、
はいはい、は
い、いいのいいの、これ やるといいよ。鈴木さんは
これからの時期ね、
最初キュウリ好きでしょ、う
ん、いやそんな、あのうちの息子はキュウリ好きですけど。
じゃあ息子さんに、あの何でもあれごま油入れるときは何でもうまいから。
それはまあ大体そうだけど、うん、キャベツでもうまくなる
し、ね。そうそうそう。うまいから。でただね、ただこれ知ってた？
うん、
知ってた、
はいはいはい。
キュウリというのはね、もっとすごいところがあってね。
うん。
ギネスに認定されてます。
ほう、ギネス記録持って
る。ギネス記録。
すごい。キュウリがギネス記録持った。
すごいでしょ。だからすごいな、キュウリってすごいんだよ。ギネス何人って、
はいはい、
ギネスに、世界一、
うん
ね、世界一、さすがギネス、
まあそうだね、
ギネスだから、
ギネスだからね、
ギネスだからね、世界一、世界一、
はいはい、
栄養がない野菜として認定されます。
半分ディスられてる。
なんで違う、ギネス記録を持ってんの。ね、これだいぶ相性。もう先週のちょっとな、ちょっとキュウリの好感度下がったのがもう今だいぶ支持率上がってると思う。多分。
世界一栄養少ないで支持率は上がらんやろ。
なんで。ただ知ってました。今までずっとね、僕は間違ったことを言ってる。
うん、おはいはい。
なんでしょう。
え
ずっと僕は違って間違ってるって分かりながらもずっと間違ったことずっと言ってたの、うん、今までキュウリに関して、
キュウリに関して、
やばい、鈴木さんは気づくかなと思って言ってたのに全然気づかないから、いつ指摘してくれるのかなと思って。
何、全日本キュウリ協会の話。
違う、そこじゃねえよ。
そんなもん存在しねえよ。
ずっと
うん
うん、いいよ指摘、いいよそろそろ指摘していいよ。
いや全然、うん、何も指摘する場所なかったですけど。
なんであったでしょう、ようさん結構言ってたよ。何回も言ってたよ、間違ったこと。
何回も間違って言ってたの、
うん、
え全然気づかなかったけど、どこ。
ですね、正確には、
うん、あ正確には、はい、
キュウリは野菜ではありません。
あそうなの、野菜じゃないのあれ。
キュウリはですね、
うん、
正確には、
うん、
果実です。
果実、ああほうほう、
果実に分類されます。
ああなるほど、はいはいはいはい。
なんかね、花の後にできる、
ああそうだね、
キュウリだから、はい、これはね、あの果実なんだって、うん、正確に。
へえ、
だからそういうギネス認定されてるのも実は、うん、世界一栄養のない野菜ではなくて、
うんうん、
世界一栄養がない果実として認定されてる。
あ、そのギネスの方も果実として認定。そうなんだ。へ
え。じゃあ何？
どっちもディスられてることに変わりはないから。
なんでこれに気づかないの？鈴木さんは。こんだけ僕はずっと間違ったこと言ってたのに。
もうキュウリは野菜として認識してますから。
違う違う。だからもうこれから野菜って絶対言わないで。絶対に。わかった。
まあまあ今日のうちは覚えてるかもしれない。明日になったら多分野菜って言ってる。
違うんだよ違うんだよ、いいよ鈴木さんはそれでいいかもしれないよ、うん、野菜って言ってればいいさ、うんうん、
はいはいはい、
ね、うん、キュウリの立場になって考えようよ。ね、言われてる方の立場になって、
はいはいはい、はい、
ね、あまり気持ちのいいものではないでしょうよ。
って、そ世界一栄養が少ないって言われてる方が気持ちよくないでしょ。
違う違う違う違う。ギネス、ギネス。じゃあ鈴木さんはギネス持ってるんですか、何か。持ってますか、何かギネス記録を持ってますか。
持ってませんけど。
じゃあもうその時点でキュウリの方が上ですから。ね。
まあギネスを持ってるって観点で見ればね。は
い、もうちょっと今日からキュウリ兄さんって呼んでください。
キュウリ兄さん、
はい。お願いしますね。
奥さんに変な目されるから
さあ、いうことでございまして、はい、今週もたくさんお便りをいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんからご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。オレンジさん、カカリンチョさん、キャナさん、オレンジ妹さん、マリンさん、アユカタさん、レザーさん、ソニカルさん、タマコパンさん、以上の皆様からいただきました、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
いうことで、
はいはい、
あのさ、
うん、
今ね、うん、今、はいはい、鈴木さん何歳？
今ね28か、はい、
28、まあまあ自称ね、うん、
自称とかね。
で僕ほら僕55なんですよ。
はいはいはい、ね、
で、うん、鈴木さん時代的にどうか分かんないけど、うん、僕が若かった頃、うん、それ10代20代だった頃に、
うん、
まあ、僕今の僕の年齢ぐらいのね50代とかの大人を見た時にさ、
うん、
もうなんかすげえ老けてんなって、
うん、はいはいはい、はい、
ね、うん、思ってたのさ、
うんうんうんうん、ね、
もうなんか50代とか行っちゃうともうおじいさんみたいな。
まあ当時はね、はいはいはい、うん、
で鈴さんどう、うん、年代的にだ自分が、うん、まあ、10代と
か、うんうん、
まあ、今現在、
うん、
どう40、50の
人、まあ、でも結構若いなって思う人は
あんまりね
多い
と思います。そうでしょ。でね、うん、なんか僕はなんか、うん、ずっと結構ね僕と同じぐらいの年代の人たちって、
うん、
自分が子供の時に今の自分の年代の人たち見てもうなんかもうおじさんだなとかおばさんだなみたいな、ね、おじさんだなみたいに思ってたけど、うん、自分が実際になったら、うん、自分は若いような気がしてると。
あ、はいはいはい、
意外と若いような気がして、
うん、うんうん、
あの時に思ってたよりも随分なんかそうでもないんだなって。だけど、
うんうんうん、
今の10代20代から見たら意外と年取ってやっぱり見えてるのかななんて思ってたのね。
うんうん、はいはい、
なんだけどあのね、うん、これ実際にね、うん、あの昔の
30
代40代50代の人って、
うん、
本当に老けてたんだって実際に。
あ、まあでも確かになんか昔の映像とかねたまにテレビとか流れるの見ると、え、本当にこれで30代みたいなちょっと
老
け方、
まあ、言い方するとちょっと貫禄があるというか、
うん、あ、そうそうそう、うんうんうん、
ね、
そうね、
あったでしょ、うん、でこれってなんか、ね、アメリカで、うん、1988年から1994年の人たちと、
うん
うん、2007年から2010年の人たちを比べたときに、
うんうんうん、
昔の人の方が明らかに生物学的に老けてるんだって。
あ、そうな、生物学的にも老けてた
の。そう、だ実際本当にそうだったんだ。老けて見えてたんじゃなくて本当に老けてたんだ
って。老けてたんだ。
そう、でいろいろ原因は考えられるのは、
おうおう、
今の人たちに比べたらなんかやっぱ、ね、血圧とか排気のコレステロールとか、 っていうのがあんまり、まあ、数値が良くない。
あ、ちょっと健康的ではなかった。
そうそうそう、だからほら昔はあのタバコ吸う人が多かった、喫煙者が多かったでしょ。
ああそうだね、はいはいはいはい、はい、
で高血圧でも薬で治療する人が今増えてる、
うん、
とかね、あと食べてるものも違う、はいはいはい、
うんうん、食生活は変わってるだろう
し、うん、っていうのがあって、
は
いはい、
うん、
あとはほら日焼けを昔の人はガンガンしてたじゃない。
ああまあその日焼け止めとかっていうのもなかったからな。
そう、うんうん、日焼けをすることがいいことだぐらいに思ってたから、
はいはいはいはい、
日焼けをあえてしてたところがあって、
うん、
全部老けて見える、
うん、あそうか、
要素になる要素の一つなんだ。タバコが特にダメらしくて。
ああそうなんだ。
だから本当にだ昔の人は老けてたんだって、うんうん、あのさ昔からやってるアニメでさ、例えば、まあ、よくある、うん、サザエさんとかでさ、
はいはいはい、
ね、波平さんって、うん、えそんなに年齢若いのみたいな、
まだ50半ばぐらいですよね。
そうだよね。
そうそうそう、まだ還暦じゃないもんね。だって定年対策してないし。
なんだけど今思うとそうじゃん、うん、だけどあの時代、
うん、
サザエさんが連載し始めた頃の、
うんうんうん、
あのぐらいの年齢差じゃああだったんだよ、
うんうん、はいはいはいはいはい、
実際そう
なんだ。なるほどね。そうだったんだ。そういうのって解明されてるんだ。
らしいよ。そういうの研究している人が結構いるらしい。
よくその着眼で得ましたね。
そうらしいです。
へえ、はい、じゃあこれからどんどん若くなっていくんですかね、やっぱり40代50代、
ね、そうですね、
うん、
どんどん若くなっていくんじゃない。だから寿命も伸びてたりするだろうし、ね、
ああそうね、平均寿命もね、今80何歳とかですもんね。
だから、うんうん、だからあれじゃん、定年がね、年金もらえるのがさ、
70とかなったりするわけ
でしょ。そうかってするわけでしょ。理にかなってるんだよね、一応ね。
そこまで考えてるかどうか知らないけど、でも、まあ、若々しい人は増えたね、やっぱ40代、ね、50代も、う
ん、じゃあちょっとね、うん、まあ、そんな話の中、ちょっと今日お話ししたいことがあるんですが、
うん、
その前に、じゃあちょっと鈴木さんからちょっと喋っときたいことがあったら、うん、いいよ喋、はい、っといて、
いいよ
喋っといて、鈴木さんの喋っといていいよのコーナー。
ネタバレの話なんですけど、
ネタバレの話はしちゃダメだって。
ネタバレに関する話なんですけど、
あ、ネタバレに関する話ね、はい
はい、ネタバレをここでしようとかじゃなく
て、ダメダメ、ネタバレは何のネタバレもしちゃダメ。
うん、でまあちょっとこの前ね、そのネタバレ記事っていうのをめぐってちょっと裁判で有罪になったよっていうニュースがあって、
うん、へー、裁判、うん、裁判で有罪になっちゃう。
そうそうそう、
犯人はヤス、うん、訴えられるかな、僕今ネタバレしちゃったけど。
そう、まあ有名な一番ネタバレですけどね、うん。内容としては映画のネタバレなんですけど、
うん、
映画10作品の内容を詳しく紹介した記事を公開したっていうので、
うん、
そのサイトを運営していた会社の社長ら4人に、まあ、有罪の判決が言い渡された。
はいはい、
まあ、内容としてはどこまで、うん、内容をどこまで再現してきたのかっていうところで、まあ、一応争われてっていうところで、
うん、
まあ、一応弁護士するとやっぱりその結末ミステリーとかのね、映画とかで結末とかを公開日に、うん、まあ、それこそ犯人はヤスとか、
うん、公開日に発表しちゃってんの。
いや一応これは例え話なんで、実際がどういうあれだったのかっていうのはちょっとあれなんですけど、まあ、一応実際記事としては映画の内容を最初から最後まで分かるように詳細に文字を抜き出して情景ストーリー、人物のセリフなどを抜き出し、いわば映画の小説を作ってたらしいので、
うん、
まあ、そりゃまあ訴えられるわ。
映画の小説作ったらダメだよね。丸パクリだもんね。
それって、ね、それ読んだらもう全部映画見なくても分かっちゃうもんねって感じなんで、うん、でやっぱそういうのだったりとか、その まあ、それこそミステリーのものとかで犯人はこの人最後にこうなるっていうのを拡散して映画を見る意欲を失わせれば、まあ、業務妨害とかでまあ訴えられるっていう。
業務妨害になるのかな、うん、
まあ、可能性があるって、まあ、弁護士の先生はそんな感じでねおっしゃってるっていう。
で有罪になったんでしょ実際。でも
この場合は今回の場合はまあその要は映画の小説みたいなの
を、ああそれを商売にしちゃってるからね。
あ、そうそうそう、
そこでもアウト
か、記事をね出しちゃってるんでっていうので、うん、まあそんなのもあるんだなと思いながら。
いやでもね僕今、うん、いいと思うけどね、その代わり配慮はすれば、
うん、ああはいはいはい、
あの中には今はネタバレまで、
うんうんうん、
されちゃったよ、解説をちゃんとした後に映画見たいっていう人もいる。
ああいるね、はいはい、
中にはさ、
うんうんうん、
で例えば僕は見た後に、
うんうん、
映画とか見た後にそのなんか解説をしてるなんか記事とかを探して、
うんうんうん、
あのシーンはそういうことだったんだとかさ、
はいはいはいはいはい、
っていうのなんか、あ、この部分、
ね、
うん、他の人はどう思ってるのかなとかさ、
うん、
そ
うい う
ので結構見た後にそういうの探して読んだりするのも好きだし、
はいはいはい、
若い人は、若い人はもうそういうの見てから見、ね、映画見た方が面白いと思う感じる人も多いから、うんうんうん、あれはあれだと思うのね、
うんうんうんうん、
そのネタバレ自体は。ただ、
うんうんうん、
この記事を読んだらネタバレが、こっからネタバレですからねとか、
はいはいはい、
開いた時点でネタバレですよとか、
うん、
だタイトルに犯人はヤスって書くのはダメだけど、う
ん、まあそうね、はい、
そうじゃなくてある程度 OK だと思うけどね僕はね。
まあね、それでね見れるようにしとけばね、その、うん、こう門を狭めといてね、じゃあこれ先見たい人はもうネタバレですけど、うん、よければ見てくださいとかだったらね、全然ね、
うん、
いいとは思うんですけど、最近のね、その X がね、うん、いい迷惑なもんで、最近、はあ、映画じゃないんですけど。
でもね、あるよ、あの例えばさ、
うん、
まあ、最近そんなないけど、
うんうん、
ありがたいことにね、リスナーさんが気使ってくれてない、うん、もうそういうこともなくなってきたけど、昔よくあったのが、うん、僕はほら、あのこうやってね、毎週火曜日にポッドキャストをアップするでしょ、
はいはいはい、
で、うん、毎朝土日祝日も含めて、うん、毎朝7時20分からラジオトークでライブ配信をしてるわけですよ、
うん、
でこのラジオトークでライブ配信した時にもう7時20分の時点で聞き終わってる人が何人かいるわけですよ、う
ん、まあ、ありがたいことですよね。
6時にさ配信スタートしてるから、
はいはいはい、
でなんか多分ね分かるんだ、 リスナーさんの心理としてもう聞きましたよ、うん、アピールみたいなさ、
あ、うんうん、はいはい、
そういうのしたいの分かるんだけど、うん、あのもうオチの部分をさ匂わすようなコメントする人がいるのよ、うん、
まあちゃんと聞きましたよって言いたいだけなんだろうけど、ね、
そうそう、なんか
うん、はい、
なんか見ないふりしたりいろいろするんだけど、中には注意したりもしてた、うんうん、あれも
ちょっとやめてくれと
あれだね、業務妨害なのか
な、まあそういったのもあるしね、まあその、うん、
だ例えばさ、うん、今日のやつ、例えばオープニングだけ聞いて、うん、で、うん、ライブ配信に来てくれて、来てくれはもうありがたいんだけど、
おもちゃはね、はいはい、
キュウリは、うん、キュウリは野菜じゃないんですよねとか急に書いちゃう人がいるまだ聞いてない人もいるからさ
ちょちょみたいな、そういったところは配慮しなきゃいけない、まあ、こっち側もね、やっぱ今我々もね、簡単に情報を発信できる立場ですから。
そうなんだよね、そうなんだよ、だから犯人はヤスじゃないかもしれません、もしかしたら
もうそれはもう犯人はヤスなんでしょうけど、
じゃあ違う、犯人はヤスじゃないかもしれない、
いや、もうやってないでしょ、ポートビアさせてるんだよ、誰も
やってるかもしれないでしょ、これから始めよっかなっつって、
これから始めようかなって
人、いやでもね、こういうのって、じゃあ、うん、もしね、そういうのが、
うん、
まあ、今回のその事例、うん、有罪になった事例は、
うんうん、
まあちょっと、まあちょっとレベルが違うとしても、
うんうん、
このネタバレに関して、
うんう
ん、もうなんかはっきり決めてほしいよね、法律で。
線引きみたいな。
そう、要は、なんか著作権が何年後にはなくなりますよとか。うんうん、
はいはい、
あの、と一緒でさ、
うん、
なんかもうこの話は例えば最初の1、うん、2年はネタバレしたら犯罪です、
はい、うんうんうん、うん、
でも決めてくれりゃいいんだよ、はっきりと。
まあね、でもネタバレってどこからどこまでっていうのもなかなか難しいんでしょうね。
そうかな。
いやだからそれで言うとね、だから僕も、うん、まあ、これもこれで本題なんですけど、うん、その X とかで、うん、あの今期のね、その今の夏のドラマで、あの VIVANT やってるじゃないですか。
ああやってる、あの胸がもうね、うざいね、僕見てない、まだ見てないから VIVANT1 話も、
うん、いや僕基本的にそのリアルタイムではあまり視聴はできないので、時間帯的に、うん、なんでまた後日録画して見るみたいな感じなんですけど、うん、まあ、でも皆さん本当に熱意が高い方も当日にね、リアルタイムで見て、でいろいろツイートされて、でね、いろいろ考察とかあるじゃないですか。それ見るの面白いんで、そのね、考察見たりすると、その今の X のタイムラインおすすめっていうので、関連するやつバーって出してくれるじゃないですか。
出してくれるね。
それでもネタバレがちょこちょこ
出てくる。でもさ、 X はさ、あれ NG ワードみたいな、
いやまあね、設定すればね、
設定できる。だからビバンを NG にしときゃいいんだよ。だから防ぎようがあるじゃん、まださ。
まあ防ぎようはね、
まあ、まあそれぞれ個人だからいいとしても、もう僕が一番頭くるのが、
うん、
あのネットの記事ね、うん、ネットの記事のタイトルでさ、
はいはい、
もうなんかおお、それ言っちゃダメでしょっていう。何は、じゃあこれも、うん、なんか別班としての任務だったのかと、話題と見てねえんだからまだ言うなよっていう。
結構ネットで、ね、その話題になってるものをそのまま引っ張って、ね、タイトルにしちゃったりするから、そう、
もうムカつく。あとあのね、スポーツの結果ね、
まあ、確かに。
どこに罠が仕掛けられてるか分かんない。だから僕はスポーツはあんまり見ないけど、ほら、例えばお笑いの賞レースの結果、うん、誰々が優勝、
はいはいはいはい、うん、ね、記事になるよね、うん、
タイトルに書くなよ。タイトルに誰が優勝したかを書くなって。それは中に書いとけよ。
優勝者決定みたいな感じで書いてくればね。
あのタイトルに書いたらもう、ね、もう営業妨害だよな。
営業妨害なん
だ。損害賠償だよもう。
まあでも局としてはリアルタイムで見てほしいもんだから、録画で見てるやつなんかみ
たい
な
感じ。じゃあもうほらあれだからTVerで見るから。
あ、別に TVer もそんなに民放各局別にそっちで。
だって TVer はありがたいんだよ。だってあれ、ちゃんとした数字が出るからさ。
ああ、まあまあまあね。まあそうか。まあまあ、でも、やっぱリアルタイムの視聴率稼ぎたいでしょ。
いや、でも TVer でもいいはずだよ。テレビ局としては。どっちでもありがたいんじゃない？局側。
ありがたい。でも CM 入る CM が違うからね。TVer
だ。だどっちでも、だからいいじゃん。いい CM があるわ
け。TVer の方の CM 会社からも取れるかも。
そうそうそう。損はないんだよ。
損はないか。まあでもそれを知った上でね、やっぱ見て、ああ面白かったかなって思えばいいんじゃないですか。
さあ、
はい、
じゃあそんな中、
そんな中、はい、
お便りご紹介します。
はいはい、
オレンジさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
竹内さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しい配信ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
先週の配信の話題だったギャラクシー Z ホールド8、
はいはいはい、
私も欲しいですが、さすがに高すぎて買えません、
うんうんうんうん、
竹内さんのレビューを楽しみにしています。
はい、
ということでいただきましたけど、
はい、ありがとうございます。
誰も買ったなんて一言も言ってない。先週のね、配信聞いてくれた方は分かると思いますけど、買えなかったって話をしてんの先週は。
まあでもね、長年のリスナーさんはもう竹内さんのことだから買うだろうなっていう。
レビュー楽しみにされても困るんだ。買えなかったの。
どうせなんだかんだ言って買うんでしょみたいなのがみんな。
買えなかったの。
まあ、先週はね買えなかったということで話は終わってましたね。
買えなかった、はいはい、買いたかったの、
うん
ね、
うん、
26万9880円だったかな、
まあ、そんな感じの金額、ね、
そんな感じの金額ですよ、はいはいはい、
ね、うんうん、
一番だからそのギャラクシー Z、 あ、これちなみにスマホの話してますよ皆さん、
ね、あ、そうね、
折りたたみスマホのやつね、ギャラクシー、
ね、はいはい、
サムスンが新しく発表したギャラクシー Z ホールド8っていうね、折りたたみのやつですね、
はい、そうですね、
これを、まあ、高いんですよ、折りたたみだからね、
うんうんうん、
僕はいろいろ買おうとしたんだけど、はい、いろいろなものに阻まれて
あれやこれやと
買えなかったっていうね
はいはいはい、
いう話なんです
けど、一筋縄では言ってないと、
はい、ね、まあ、詳しくは先週のやつ聞いてください、
うんうん、
これ結論だけ言いますね、とりあえずね、
おお、はいはい、
結論だけ、あのあとカード会社に再度電話して、
うんうんうん、
でもう全部言ったの、こうこうこうで、
ね、はいはい、
でどうもできる楽天ペイと、はいはい、その楽天カードでたらい回しされてたんだけど、うん、ね、
うんうん、
僕はもう楽天カードだと思ったんで、カード会社の方に、うん、もうこうこうこうで楽天ペインだって言われたんで、楽天ペインに連絡したらそっちじゃないって言われて、今この状況なんですっていうのをちょっとちゃんと言って、
うんうん、
したらちょっと調べてご連絡しますっつって、
うん、折り返しますと、
はいはい、でメールが来まして、
うんうん、
で特に問題はございませんでしたできたんで、
あ、ない、はいはいはい、
問題ないんだったらじゃあ、ね、もう一回もう一回言うにしても何にしても一回またエラーを出さないとさ、
あ、そうだね、
言えないじゃん、はいはいはい、と思って、
うんうんうん、
まあ、とりあえず、うん、まあまあこうカード通してみたのね
うん、うん、
そしたら、はい、うん、通りました結局原因はよくわからない、
あ、でも通ったんだね、は
い、ということで、はい、僕ギャラクシー Z ホールド8、まあ、さっき26万、9880円なんて金額言いましたけど、
はいはいはい、
まあ、実際はそこに、3000円の割引が入り、1万5000円と1万円のポイントが後からつき、
はいはいはい、
で今持ってるギャラクシーの人1世代前のやつを下取りに出すんで、
うん、
実際10万ちょいなんですよ、
うん、
僕はね、買うと、そんなにベラボに高い金額でも、今のスマホをさ、新品で買うとそんなもんでしょ、
まあまあまあ、はいはいはいはい、そうだね、
そう、だからちょっと、まあ、面白そうなんで新しいもの好きなんで、オレンジさんレビューできるかもしれません、は
いやっぱ買ったんだねってみんな思って
ちょっとね、
今週ですか発売は、確かね
今週なんだけど、僕来るのね一番人気のやつを買っちゃったみたいで、
うん、ああそうなんだ、
へ、なんかね、クリーム色もうほぼ白のやつがあるんだよ、
はいはいはい、
で256色じゃねえ色は1色だよ白
が白は200色あるのか話じゃないんだ
256ギガ、
はいはいはい、
容量、まあ、一番小さいやつね、
うんうんうん、
めっちゃ安いやつで、これどこも人気が一番あるらしくて、
はいはい、
僕のところに届くのはね、うん、今月末だね、
あ、そうなんだ、
もうあのね、カード会社とね楽天ペイのねこのねいやあれ先週のあれがなかったらね、もうちょっと早く届いたんだきっと、
で一周とか早ければ全然、ね、違ってる、
チックショ
まあ色によっては割と、まあ、今週中から発送開始もあるみたいですね、
うん、
そうだ、はいはいはい、
ね、ということでねさあそんな中、
はいはいはい、
その中、うん、鈴木さんはね、
はい、
当然スマホ使ってるでしょ、
ああ使ってますよ、はいはい、
パソコンも使ってるでしょ、
パソコンも使ってますね、
週末で、はい、スマホもパソコンもやっぱウイルスって怖いじゃん、
うん、まあまあね、コンピューターウイルスいろいろ怖いですよね、
いろいろ、うん、いろいろ気使ってる、
ああでもそこまでなんか気は使えてない、
出た出た、アップルユーザーの悪いところ出ちゃってる
まあ確かアップル製品で身の回り固めてますから
はい
はい、
あのね、ちょっと と前にさ、うん、よくさ、まあ、ちょっと会社のパソコンとかもあってさ、
うんうん、
あの USB を、
うんうん、
USB メモリーね、これを挿したら、
うんうん、
もうその瞬間にウイルス感染してみたいな、
はいはいはいはい、
よくあったじゃん、
うんうん、なんか話ときて
た、ね、一時すごいそういうのがそれで蔓延しちゃったりして、うんうんうん、今はね、うん、その対策されてるんだって。
ああそうなの、はいはいはい、
実際はその、うん、USB のメモリにオートランっていう、挿したらすぐ起動する、
うんうん、
ソフト入れといて設定にしといて、挿、うん、したらもうそのウイルスの感染するためのアプリが勝手に起動するっていうような仕組みになってて、
うん、
それを挿、はいはい、しちゃうと、知らずに挿しちゃうと勝手にウイルス感染されちゃうっていうのがすごい流行って、今ねその対策はされてるんだって。
あ、そうなんだ。
へー。あの要はデフォルトでその、うん、オートランが、
うん、
されないように、オートランで勝手に起動する機能オフっていうのをデフォルトにしてるから、うん、ユーザーが意図的にそれをね、あのオンってやらない限りは、
うん、はいはいはい、
勝手には起動しないっていう状況らしいのね。
うんうんうん、おお、なるほど、はいはいはい、ね。
なんだけど、
うん、
今ね、もっと怖いことになってるらしくて、みんな、みんなも聞いといた方がいいよ、これ。はいはいはい、すげえ大
丈夫。あ、でも危ないこと、ね、うん、はいはい。
今ね、バット USB。
バット USB、ほうほう。
っていうのがね、
うん、
流行っているらしくて。
うん、はい。
例えば、例えば、うん、まあ、昔はさ、その何 USB メモリーは、うん、ちょっと知らない USB メモリーは気をつけようとかさ、
まあまあ、はいはいはい、ね、
あったじゃん、うん、
定番としてね、
うん、そんなもんだったじゃん。で、うん、それこそオートランの機能をオフにしとけば勝手には入らない、
うん、
安心、
はいはいはい、
よかったんだけど、うん、今は、うん、やっぱね、すごいよ。例えば、
うん、
その充電するための USB ケーブルあるでしょ、スマホとかパソコンとかも USB ね、
うんうんうん、
充電のための USB のケーブルの中にチップが入ってて、
うん、おお、はいはいはいはい、
なんだったら Wi-Fi のアンテナもその中に入ってて、見た目は、外からの見た目は普通の USB のケーブルなの、うん、
ただのケーブル、ね、
充電用のケーブルなの、
はいはい、うんうんうん、
でそこにチップが入ってて、
うん、
Wi-Fi も入ってて、それを挿した瞬間に、
うん、
スマホでも、
うん、
タブレットでもパソコンでも勝手にもう感染しちゃう。
ほう、はいはいはい、
でどういうことになってるかっていうと、まずは、
うん、
これやっぱね、ウイルスを仕込む方もねすごくて、
うんうん、
まずはその、うん、自分はあの、うん、USB のキーボードですって偽装するんだって。
うん、おお、なるほど、はいはいはいはい。
キーボード USB で挿されたらさ、
うん、
使わせないわけにいかないじゃん、パソコン的には。
パソコンとしてはそうだね、ね、はいはいはい。
だから許可する許可しないじゃん。だから許可するしないも、だってキーボードなり、うん、マウスなりなんない。
ないと使わないとできないから、
はいはいはい、だからここは無条件で許可するしかないの、キーボードは。
うんうんうんうん、ね、そうだね、はいはい
は
い、
私はキーボードですっつって、
うんうん、
で嘘ついてパソコンにつながったと同時に、
うんうんうん、
もう勝手に勝手にもキーボードだ、自分はキーボードだから、
はい、
ね、何にできるかっていうと、はいはいはい、要は勝手にそのウイルスがあるサイトに勝手に行って、
うんうんうん、
勝手にダウンロードして勝手に実行できちゃうわけよ。
ああ、なるほど、はいはい、
キーボードが乗っ取られてるわけだから、
うんうんうん、
それをね、もうね、うん、USB のちっちゃいこの先っぽのちっちゃいとこあるじゃん、
うん、
ここにね、
うんうんうん、
仕込んであるんだ。
あ、まあ、そんな小型化してんだ。
そうで、かつそこにさっき言った Wi-Fi のアンテナが仕込まれてるから、
うんうん、
Wi-Fi 使って遠隔操作だ。
ああ、なるほどね。
これがねすごいのは、
うん、
内蔵されて、うん、Wi-Fi が内蔵されてるものがあって、これは、ね、うん、1.6 キロ先から遠隔操作ができるんだって。
結構先からできるんだね。
そう
相当だね、 1.6 キロ先。
そう、
はいはいはい、
すごいすごいでしょ。
怖いね、はいはいはい、
だから、気をつけなきゃいけないのは、 うん、知らない USB ケーブルは使わない。例えばスマホでさ、ね、ちょっとさ、うん、あ充電ないな、うん、ケーブル持ってるなんつって、
うんうん、
安易に知らない人のやつを借りて、まあ、本人知らずにね、はいはいはい、そういうのを使ってる可能性があるから、
うんうんうんうんうんうん、
それを使った。あとあのお店で備え付けでケーブルとかあったらよ、うん、ホテル
とか、あそういうのもちょっと危ない、
ね、貸し出しであったり、そういうのは危なかったです、はいはいはいはい、
取り替えられちゃってる場合もあるしな、うん、
であとはあの、はい、要は怪しいサイトからケーブル買わないね。
あまあそうだね、
安いからっつって買わない、うんうんうん、変なところから、
うん、そうね、アマゾンとかでも安いのあるけど、そういうのはなるべく買わない、
個人からは買わない、
うん、うんうんうんうんうんうん、
ある程度その多分家電量販店とかそういうところで買った方が安心、うんうん、
そうだね、うんうんうん、
っていうのがあるでしょ、うん、でもこれやられちゃったらもう全部個人情報からだから全部使う、持ってかれちゃうから、刺した瞬間にアウトだから、
うんうんうんうんうん、スマホの中身なんかそれのオンパレードだもん ね、 ねうんうんうん、
でね、じゃあ USB メモリーも、
うん、
安心なのかっていうとそうではなくて、
うんうんうん、
USB メモリーも中のファームウェアっていうのを書き換えて、
うん、
その自分はキーボードですUSB メモリーじゃなくてキーボードですってなんか勝手に入るよ。
偽装できちゃう。
できちゃう。であとは怖いのは自分が打ったものを全部記録しておいて、
うんうん、
Wi-Fi で悪い人のところ飛ばしちゃう。
はいはいはいはいはいはい。
とかってところまでできちゃうんだって。
なるほどね。怖い。いろいろ考えるなら悪い人は。
いろいろ悪い人はいろんなことを考える。もうだからそのケーブルなりなんなり USB メモリーなりケーブルなりにもうチップが今は
入っちゃう時代なんで入れられちゃうんだね。うんうんうんうん、
すごいよね。
すごいね、なんか技術の進歩っていいんだか悪いんだかみたいな。
でも一回もう入っちゃったらもうあとはもう、ね、OS 入れ直すとか。
うんうんうん。
とかするしかないレベルらしいから、
まあそうですね、はいはいはいはい、はあ、怖い。
例えば急にさ、うん、急にさ、うん、送られてきて、
うん、
ケーブルが送られてきて、あ先日何々ご購入いただいた、うん、お礼でございますみたいなの送られてきて、
ああはいはいはいはいはい、
怖いよ。
そうね、そういうのちょっと危ないね、うん、
あとは誰かからね、
うん、
あちょっと使わないケーブルあるからあげるよ。
まあそうか、そういうのもねできなくはないもんね、うん、はい、はい、
よくなんかみんながわーっていっぱい集まってる中で、あ充電ないなっていう時にさ、
うんうん、
たまたまこの電源のところにさケーブルがあって、うん、あ誰のか分かんないけど、はいはいはい、ちょっと借りようなんつって、
うんうんうんうん、
やりがちじゃん。
まあまあそうね、緊急時だったりすると特にね、はいはいはい、
ダメよ。
そうね、まあ、わざとねその吊るしてあるって可能性もあるからね。そう、はい、
であとはね、あのホテルとか、
うん、
あとなんか飛行場のロビーみたいなところとかにその USB の端子が充電用で備わってたりするじゃん、
うんうん、あありますね、はいはいはい、
あの中に入ってるチップが入ってる可能性もあるんだって。だケーブルは自分のものでも、うん、そこを挿して使った時点で、うんうん、
あ抜き出しちゃったりとかっていう、
感染しちゃうこともあるんだって。
はいはいはいはいはい、はい、
だから
コンセントを自前で持ってって、
もう全部自前がいい。
そうね、そう荷物は多くなっちゃうけどね、自衛のためにはって感じ、ね、
充電のだから電源に挿すタイプのやつね、
うん、うんうんうんうんうんうん、
をちゃんと自分で持ってた方がいい。
はいはいはい、そうね、うんうんうん、
だからあとはあれね、中古、うんうん、中古のケーブル、
ああそうね、
とかあと、うん、なんか中古のモバイルバッテリーとか、
うんうんうん、
怖そうだよね。
まあやろうと思えばいろいろできちゃう、
いろいろできちゃうよね、うんうん、いくらでも何でもできちゃう。
そうだね、疑い始めればもうキリはないけど、
これ一番の解決方法は、
うん、
スマホとパソコンは使わない。
それができれば、まあ、別に誰もね、苦労はしない
んなんだけど、それをされちゃうと、みんながそれしちゃうと、これ聞いてくれる人いなくなっちゃうんで、ポッドキャストを聞いてくれる人がいなくなっちゃうんで。
我々そうで、スマホとパソコンで聞く媒体だから ね, ね。
なので、まあ、ちょっとね、スマホ、パソコン、ちょっと今回の話で捨てることにしたんで、聞けなくなっちゃうという方は、最後にちょっとお便りをください。そしたら、毎週カセットテープに録音してお送りしたいと思います、ね。
時間決めないかね、そしたらね。A 面 B 面でやっぱ切り替えていかなきゃいけない。
あとはね、あれみたいよ、あのケーブルでもさ、データ転送ができない充電専用のケーブルってあるじゃない、うん、
あ、ありますね、はいはいはい、はい、
あれを持っとくっていいかもしれない。
ああ、そうね、ちょっとね、なんか充電だけっていうとなんかめんどくせえなみたいなこういうのあるけど、でも逆にそれがそのデータ流出を防ぐ
っていうね。
そう、はいはいはい、
それがいいかもしれない。
うんうんうん、で充電の時はもう必ずこれっていうので
決めとくのが、決めとくのがいいかもしれない、
うんうん、うんうんうんうんうん、
気をつけてください。
気をつけてください。
気をつけるといいと思います。ということでございまして、はい、ではですね、最後ちょっといくつかね、うん、お便りご紹介で、ちょっとね、今週ちょっと、ね、うん、そう、ご相談をいただいてるんで、
あ、はいはい、
読んとかなきゃいけないと思いますんで、
うんうんうん、
ちょっとあのこれちょっと鈴木さん読んでもらっていいかな。あゆかたさんからいただいたお便りを、
はい、あゆかたさんからいただいたお便りですね、はい、ご紹介いたします。竹下鈴木さん、いつもポッドキャスト楽しく聞いています。先日某ラジオトークのライブ配信の福引きイベントで運よく特賞の、リファのシャワーヘッドをゲットしました。8月1日に無事届いてワクワクしながら作業を進めたのですが、そこからが地獄の始まりでした。今までのシャワーヘッドが硬すぎてホースからどうしても外れません。YouTube で見たゴム手袋を使う、温める、ハンマーで叩くといった対策を全て試しましたが、返り討ちに。結局諦めてホースごと交換することに決めて、近所のホームセンターまで歩いて買いに行きました。しかし意気揚々と帰宅して作業を再開したところ、新たな問題が。引き込んでいたのもつかの間、今度は我が家にあるモンキーレンチではナットを外すにはわずかにサイズが足りないことが判明したんです。結局またしても歩いてホームセンターへ戻り、サイズが適合するモンキーレンチを買い直す羽目になります。シャワーヘッドを変えるだけでなぜここまで大掛かりな DIY になってしまうのでしょうか。竹内さん、このちょっとした交換のつもりが何度もホームセンターを往復する羽目になるという、不器用な連鎖、どうすれば断ち切れるのでしょうか。お二人の知恵でこのトホホな顛末を笑い飛ばしていただけると嬉しいです、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
トホホだな。もうしょうがない、あゆかたさん、しょうがない。
さ、笑い飛ばしてはいるけど、
次のお便りをご紹介。
それでいいの？
何何何何、笑い飛ばしてくださいって書いてある。
いや、どうすれば断ち切れるのでしょうかっていうところは答えない。
何が？知らない。それは知らないです。笑い飛ばしてくださいって書いてある。
まあ、最後はね、笑い飛ばしていただけるとって書いてあるけど、うんうん。
笑い飛ばしてみたいな。ダメ？これね、よくわかんない人もいると思うんで、
は
い、
あ、そうですね、
まあ、ちょっとちゃんとご説明します。ラジオ、さっきもちょっと話しました。はい、僕は、このポッドキャスト以外にも、ラジオトークというね、スマホのアプリがありまして、
は
い、これ、ライブ配信ができる、ね、はい、アプリなんですけども、これで、朝は7時20分から、ね、はい、夜は9時ぐらいから、ライブを毎日、土日祝日も含めて、毎日ライブ配信を1日最低2回やってます、
はい、うんうん、
ぜひ皆さんにもね、聞きに来てもらいたいんですが、
そうですね、はいはいはい、はい、
で、でその中で、
うん、
その中でまあたまにやるわけですよ、うん、プレゼント企画みたいなことをやりました。
おお、はいはいはい、
でそこでたまたまあゆかたさんが、
うん、
リファのシャワーヘッド、これね、買うとね2万円ぐらいするシャワーヘッドなんですけど、
おやっぱリファだといい金額する ね、はいはいはい、
シャワーヘッド ゲットシャワーゲットじゃない、シャワーゲットをヘッドしましてじゃない
シャワーわけわかんないからそれはもう
シャワーヘッドをゲットよ、
ゲットされるね、はいはいはい、
で、まあ、それに対しての、これクレームということでよろしいですか、うん、
どこもクレームは書いてないですよねうまく交換できなかったよって話だと思うん
です
。
そういうことですか。ですね、この場合そうですね、はい、まあ大変ですからね、ホームセンター往復はね、
まあちょっと面倒くさいのもありますよね、はい、
まあこの機会に、うん、まあ何ですかね、お風呂のリフォームを
あそっち、
そうリフォームをすることで、ホームセンターに行かなくて済む、むしろ往復どころか行かなくて済んじゃう
ホームセンターで相談しない、でも
何がしない、しない、
お家のリフォーム
しないよ、
お風呂のリフォームしない、
なかなかしないね、これいいんじゃないかなと思います。
でシャワーヘッドはこれでお願いしますって言って、
そうシャワーヘッドだけだから自分で提供して、
あんまシャワーヘッド持ち込みでリフォームするの聞いたことないけど
いいやつなはずだよ、すっごいリファの、
ね、まあまあまあね、シャワーヘッド自体はね、うんう
ん、そんなのもね、そういうのもたまにやってますね、うん、皆さんね、ラジオトーク、
うんうん、はい、
ね、
うん、
来るように、
はい、遊びに来ていただいてね、
はい、最近みんな来ない
悲しいというか、
はい、最近みんな来ない
寂しい ね、
うんうんうん、気をつけて、
気をつけて
気をつけて、ということで、まあ、あゆかたさんの悩みも解消されたということで、はい、オレンジ妹さんのお便りね、ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
竹内さん、杉さん、こんにちは、いつも楽しい配信ありがとうございます、ということで、
はい、ありがとうございます。
これラジオトークのお話をね、
はいはいはい、
いただきまして、
ですね、
僕がこれ軽く、ね、うん、ご説明すると、
はいはいはい、
オレンジ元さんがライブ配信に、僕のライブ配信に来ていただいて、うん、ラジオトーク、このライブ配信コラボ機能っていうのがあるんですね。
うんうんうんうん、
でコラボ機能というので、僕がこの人とコラボするってお誘いかけると、その人が、うん、許可をするとコラボに上がって一緒に喋れるっていうね、う
ん、はい、
リスナーさんは聞いてくれてって、
うんうんうんうん、
で上で2人で喋れるみたいな機能があるんですけど、うんうん、
はい、
オレンジ妹さんが来てくれて、
うんうん、
でオレンジさんって、ね、うん、お姉さんがいまして、オレンジ
妹
さんがオレンジさんはいなかったんです、その場にね、
うんうんうん、
オレンジ妹さんをコラボにあげると、
うん、
オレンジ妹さんを絶対オレンジさんはフォローしてるはずなので、オレンジ妹さんがコラボがあって喋ってるよ、竹内と喋ってるよっていう通知がオレンジさんに行くだろうなと思って、う
ん、はいはい、フォローしてる人には通知が行きますもんね、はいはいはい、
なので面白いかなと思ってコラボを誘ったの、
うん、そ
したらオレンジ妹さんちょっとね、機械にあまり得意じゃなくて、機械がはいはい、よくわかんないけど、なんか許可したつもりなかったんだけど、うん、なんか適当に押しちゃったらコラボ上がって、
うんうん、
喋る羽目になったっていう、そういう顛末なんですけど
こっちの方がクレームなんじゃない
さあ、ということで、竹内さんとコラボに上がって私の声が流れるなんて、なんて恐れ多い、それに竹内さんと話すのも、はい、もちろん初めて、
お、はいはい、
そのありがたみを味わうこともなく、もうどうしていいのか、うん、焦りまくりばくりばかり、
うん、まあね、まあ、テンパりますからね、
もったいないことをしましたね、
そう、
はい、単なる一リスナーでお便りだけは頑張ってる竹内さんと鈴木さんの一ファンの、身で上げていただいて、ね、コラボに上げていただいてしまい、ね、ろくな会話もできずにすいませんでした、でもありがとうございましたですね。
あ、よかったよかった
、姉はね、オレンジさんね、うん、オレンジさん、はいはい、姉は大爆笑でしたっていう、いうのがいただいてまして、ね、こちらこそすいません、
ありがとうございます、
ありがとう、全然 あれですよ、うん、全然会話ができてなかったわけでもないですし、楽しかった、
あそうだ、ね、
めちゃめちゃ楽しかったですね。追伸、
あ追伸、
はいはい、追伸、ここから大事ですね、うん、
ここから大事、はいはい、
鈴木さん
あ私、ね、はいはいはい、
鈴木さんの世を忍ぶ仮の姿でライブに来られていたとか、
ね、ああはあ、うん
ね、会えなくて残念でした、
うん、
そしてなんであのコラボの時いなかったんですか、
うん、
助けてくださいよって、これ鈴木さんに対してのクレームが
あ僕に対してクレームなんだ、
はい、どうですか、
どうですかって言われてもさこのことのテーマは初めて僕は知ったからさ、
これ全然 ね、 あのね、鈴木さんがね、うん、世を忍ぶ仮の姿でね、うん、僕のライブに来ないのよ、うん、あのね、毎週毎週ねエンディングで、うん、ラジオトークにもよかったら来てくださいなんて自分で言ってるくせに自分全然来ないのね、
うん、まあ、
ね、
まあ、
メンバーシップってのがありましてね、うん、僕のね、はいはいはいはい、メンバーシップってのがあって、これあの、うん、メンバーシップ入っていただくと会員番号が全部つくんですよ、
はいはいはいはい、
ね、鈴木さんはね、うん、確か世を忍ぶ仮の姿のアカウントは、うん、会員番号1番のはずなんだよ、うん、ね、
そう ね、 ね、はい、
1番取っといてもう月に1回来るか来ないかはおかしいから
うん、まあまあそうですね、うん、そう言われてしまうともグーの音も出ないわけですけど
これ、ね、だ僕が言ってるんじゃないよ、僕はいいけど、
うん、
ほらオレンジ妹さんが
直接言われてしまいましたから、は
い、ということで、ね、これ配信しています、はい、ですね、うん、8月の4日ですか3日ですか4日か
4日ですね、
8月4日、はい、火曜日の夜9時からまたライブやってると思いますんで、この時にはね、多分鈴木さんが世を忍ぶ仮の姿で来てると思いますんで、よかったら皆さんも、まあ、僕と鈴木さんに、ね、はい、会いに来てください、はい、おやあれよろしくお願いしますわ、いつもだったらよろしくお願いしますって言うでしょ鈴木さんも、こういうタイミングで何黙ってんの急にははははじゃないの、ははは
よろしくお願いします、
はい、よかったです、約束を取り付けました、はい、さ、ラジオトークね、気になってる方もいると思います、はい、ラジオトークはどうしたら、
はい、
これ聞きに来ることができるかというのをですね、鈴木さんが説明してくれます、
はい、僕が説明する、
当たり前じゃないですか
はい、スマートフォンからですね、Apple で iPhone であれば App Store、Google であれば Google Play Store でですね、ラジオトークと、カタカナでご検索いただければ、マイクのボタンが、マイクのボタン？マイクのボタンじゃない。マイクのアイコンがね、ある、ラジオトークというアプリが出ているかと思いますので、そちらインストールしていただきまして、うん、でそこでインストールしたアプリ開いていただきますと、それぞれ、Google と今は何ですか、
Google と Apple ID と Google と、はい、あと、はい、X
ですかね、
これおすすめは Google か、はい、Android の人は Google ID がいいです、
うん、
で、
うんうんうん、
はいはい、Apple の人は Apple ID がいいです、
うんうんうん、
はい、無料で、はい、アカウント作れますんで、
そうですね、
はいはい、作っていただいて、はい、はい、9時、夜9時になったら、
うん、
なんか、うん、ないかな、さあもういつも黄色黄色いね、
あ、黄色のね、
サムネでやってますんでね、
はい、
探していただいて、
はい、
ね、多分ね、
うん、
まあ、これねスコアってのがありましたね、皆さんがコメントたくさんしてくれたり、うんうん、ギフトいっぱい送ってくれると、うん、このスコアがどんどん上がるわけですよ、でスコアが高い人順に並びますんで、うんうん、
ああそうですね、はい、
トップ画面ね、多分ね、うんうん、今これ聞いてる、もうラジオトークでね、僕のメンバーシップに入ってくれてる皆さんが、
うんうん、
火曜日の夜、うん、ね、来てくれて、みんなでわっと来てくれて、はいはいはい、スコアをね、うん、目立ちやすいようにスコア上げてくれると思いますんですぐに
あ、なるほどなるほど、
当然当然、
うんうんうん、
ね、もうみんながすぐに見つけられるようにしてくれると思います
そういうことで、ね、はいはい、
なので
それで皆さんは見つけやすくなっていただいてと、ね、
そうそうです。
聞いたことない方はね、はい、
ぜひあの皆さんもアカウントをみんなで待ち合わせ、はい、これ待ち合わせですからね。
あ、なるほどね、はいはいはい、
待ち合わせを今お誘いしてますんで、皆さんね、でオレンジ元さんも来てください、はい、うん。はい、でオレンジさんも来てください、
はい、
あゆかたさんも来てください、
皆さん来てください、
はい、マリンさんも来てください、
はい、ね、全員に呼び出し
を、係長さんはアカウント作ってください、
作ってください
、卵パンさんも来てください、
はい、
ソニカルさん最近来てないんでたまには来てください、
たまに、
あのレザさんも来てください、うん、よろしくお願いいたします。
皆様よろしく、
誘いました、
はいはいはい、
誘います、全員を誘いました、今日今週お便りいただいた方を全員誘います、はい、ね、みんなで待ち合わせですから、
そうですね、はい、
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします
ということでございました、
はい、
エンディングに行きます、
はい、
告知です。
はい、この番組そんなことない人だ、皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんないギガの時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信した番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com です。7月から再開したそんないブログもこちらからお読みいただけます。またそんなことないっしょ、ラジオトークアプリも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょもしくはそんないたけしで検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。さあ、今これ、聞いていてる曲、
はい、
タイトル覚えてる？
タイトルなんだっけ？
一応タイトルあってね、
はいはいはい、なんか忘れちゃった
ね。黄色い塔の一点っていうタイトル。
あ、黄色い塔の一点ね、はいはい、
これね、うん、お便りいただいてます、キャナさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
竹内さん、鈴木さん、こんにちは。
こんにちは。
最近エンディングに流れている竹内さんのオリジナル曲ですが、私はその曲の、で何にするのという部分が、うんうんうん、好きです。その部分を聞くとクスッと笑えて、何か少し使いが取れるような気がします。
うんうんうん、
先週先々週はエンディングトークと被っていたので、はい、今週は聞けるか少し楽しみにしています、
ね、はい、
ということでいただきました。
ありがとうございます、
聞けてないですね今週ね。この曲なんとですね、
うん、
ラジオトークのライブ配信に来ていただきまして、
はい
はい、最後までこのライブ配信いてくれますと、うんうん、最後に丸々流すことが多いですから。
ああ、そうなんですね、はいはいはい、
ラジオトークに来るしかないですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、もう一つご紹介します、はい、マリーさんからいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
竹内さん、鈴木さん、お疲れ様です。8月になりましたね、ますます暑くなりました、はい、日々体温と高い日差しの中、お外で仕事もあり、うん、夫婦行ってますよね、
はい、
今週は2日から9日まで長い1週間ですと。
お、長いね、ね、はいはい、
そこそこ頑張ってって言われたら頑張れるかもということで、
うんうんうん、
ということでマリーさん、
はい、
そこそこ頑張ってください。
はい、そこそこ頑張りましょう。
無理なんかしなくていいです。仕事でそんな無理なんかしなくていいの。そ,、ね、うん、そこそこ頑張れば OK なんです
、ね、うんうんうん、はい、はい、お体気をつけて頑張ってください、
ねね、無理のないように。
はい、
ということでございまして。
はい、ありがとうございます。
さあ、その中、あの鈴木さんからご紹介したいの、うん、ないですか？
はい。ほぼ全部紹介されちゃって。
ほぼ全部。な、特にない。鈴木さんは紹介したいお便りがない。
そんなことはないです。
わかりましたということでございまして、はい、まあ、これぐらいで終わりましょう今日はね。さあ、この後ねポッドキャストで聞いていただいてる皆さん、はい、ここまででございます。
はい、
この後オーディオブック .jp で聞いていただいてる皆さんにはおまけ配信がくっつきますので、はい、それもよかったら聞いてください、はい、よろしくお願いします。
す
っげえ面白い話すると思うということで
夫から
お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。息を吸って同じので答えた。細い雨はまた街を鳴っていた。何も起きていない夕方に僕だけが朝を信じて5時半の迷子になっていた。